さてっと、信じてもらえたところでようやく本題に入れます。私が何のためにお兄さんのところに来たかお教えしましょう。と言ってももったいつけるような話ではないんです。要はただの暇つぶしですから。ですね、はっきり言うと適当に選んだ人の人生を終わらせてしまうんです。ポカーンとしちゃって何言ってるか理解できませんか？でも本当ですよ。お兄さん、ニュースとか見たりしてます？そんな大きなニュースじゃないので、もしかしたら見逃してるかもしれませんけど、ほら、ちょっと前にありませんでした？銭湯の女湯でどこからともなく男性が現れて体液を女性にかけたとか、あとはあれもニュースでやってましたね。レストランで女性が食べてたケーキに男性が体液をかけたっていうの。この場合の体液ってつまり精液のことなんですけどね。あれ全部私がやったんです。私の力があれば簡単にできちゃいますよ。男の人が射精する直前で時間を止めて、そうしてここはというところへ設置して時間を動かすんです。時と場合にもよりますが、さすがに公衆の面前で真っ裸で精液撒き散らせば、まあ普通に逮捕されますからね。でもただ射精させるだけじゃつまらないので、どうすれば効果的に最大限気持ちの悪い変態にできるのか、いかに言い逃れできない状況にするのか、結構頭使うんですよ。それで今日はお兄さんの人生を終わらせるんです。ちゃんとニュースで報道されるように気持ちの悪い露出変態射精させてあげますから、楽しみにしてくださいね。ああ、お兄さんを選んだのはですね、この家の玄関の鍵が開いてて楽に入れそうだったんで、じゃあこの家の人にしようって、それだけですね。運がなかったと思って諦めてください。最初はこの力で欲しいもの手に入れたり、困ってる人を助けたりとか、そういうありきたりなことをしてたんですが、いい加減そういうことにも飽きてきちゃって、それで今度は人を貶めるためにこの力を使ってみようって思ったんです。面白いですよ。今から時間を止めます。次の瞬間にあなたは社会的に完全に死んじゃいますって言うと、みんな思い思いの命乞いをしてくるんです。お金ならいくらでも払うからっていう人もいましたね。お金なんてその気になればいくらでも手に入りますからって言った時のあの人の顔、今思い出しても笑っちゃいます。あ、ちなみにその人はプールに持って行って女の人が着てた競泳水着の中に入れちゃいました。二人で一つの水着を着るような状態にしてあげたんですけど、時間を動かした途端倒れちゃって、当然自由に動けるわけじゃありませんから、ジタバタしてるところあえなく逮捕です。よかったですね。お兄さんもそんな世間様から後ろ指刺される変態さんになれるんですよ。ん？はあ、まだ実感が湧かないですか。まあ仕方ないといえば仕方ないですけどね。急にこんなこと言われて真面目に受け止められる人の方が珍しいでしょうし。そうですね。じゃあ例えばこんなのはどうでしょうか。でし。確かに今までお兄さんに起きた変化は、パンツ脱げたり口に突っ込まれたりとか、子供のいたずらみたいなレベルでしたからね。ここはもう少し大きな変化を体験してもらいましょう。とりあえず服はもう全部脱がせちゃいましょう。どうせすっぱだかで外に放り出すのは決まってるんですし。はーい、じゃあ万歳しましょうか。お洋服脱ぎ脱ぎしましょうね。上が脱げたら次は下ですね。さっきと同じようにズボンも脱がしちゃいますよ。はい、あっという間にすっぽんぽんです。あ、パンツはそのまま口に入れておきますね。その方が面白いですから。 それでお兄さんを四つん這いにさせてっと。お兄さんの上に座らせてもらいますね。こうして止まった男の人の上に座ってると完全にこの人を征服しているんだなって気になれて、何度やってもたまらないです。今から時間動かしますから頑張って踏ん張ってくださいね。はい、解除。おっとっと、はあ、少しふらつきましたけど持ちこたえましたね。お兄さんだったらこのまま崩れちゃうかなと思ってましたけど、なかなかやるじゃないですか。ちょっと見直しちゃいました。ああ、はい、服は全部脱がせちゃいました。おちんちん丸出しなのも気にしなくていいですよ。さっきパンツ脱がすときに十分見せてもらいましたから、別に今更恥ずかしがる必要はないです。さてっと、これで私がその気になればいつでもお兄さんの人生を終了させられるってことが分かってきましたかね。ここは部屋の中だからまだいいですけど、これが外だったらどうなっちゃうんでしょう。こうしている間にも、次の瞬間にはこの格好のまま町のど真ん中にいるかもしれないですよ。手元に服もないし、そうなっちゃったらもうどうしようもないですよ。周りの人たちからどんな目で見られちゃうのかな。なんなら今すぐにでもやってあげましょうか。ほらほら。冗談ですよ。そんな震えないでください。って、うわ、ちょっと、急に立ち上がったら危ないじゃないですか、もう。あれ、何持ってるんですか？って、うわ、カッターナイフですか。私を振り落として何探し始めたのかと思ったら、そんなもの突きつけちゃって。はあ、なるほど。これはあれですね。カッターで私を脅して、自分を解放するように求めているわけですね。もっと気の弱い人かと思ってましたが、なかなか行動派じゃないですか。パンツくわえたままカッター握りしめて、女の子を脅すなんていう変態のお手本みたいな姿じゃなければもっとかっこよかったのかもしれませんね。でも困っちゃったな。どうしようかな。カッター怖いな。切られたら痛いだろうな。まいったな。弟子。ねえお兄さん、私時間止められるってちゃんと理解できてます？こんな無意味な脅しをするなんて、ちょっと頭が悪いにも程があるんじゃないですか？はあ、それとも、時間が止めれるって話、この後に及んでまだ疑ってたりしてます？はあ、すっごい必死な顔しちゃって。きっと少ない勇気を振り絞って抵抗してみたんでしょうね。まあ、そんなお兄さんの精一杯の頑張りも、私の前じゃ何も意味がないわけですが。はいはい。とりあえず怖い刃物なんて没収です。いいでしょう。こんなものですぐに暴力的な手段に頼ろうとするお兄さんには、恥ずかしくて惨めな降参のポーズを教えてあげます。まずは、両手でピースにして、万歳しましょう。それで、足を開いて、ガニ股にしてあげれば、はーい、みっともない降参のポーズの出来上がりでーす。抵抗する意思はありません。僕は何もできませんって、普通なら完全に服従しきった人間にしかできないような屈辱にまみれた滑稽で哀れなポーズですが、私にかかれば敵意むき出しの人間でも、あっという間にこのざまです。よしよし。きちんとかっこ悪いポーズが取れたお兄さんには、私からプレゼントです。さっきお兄さんのパンツを頂戴したお返しとして、今度は私のパンツをあげちゃいましょう。もちろん、普通に履かせたりなんかしませんけどね。パンツくわえたその顔の上に、ずっぽりとかぶせちゃいましょう。ほーら。これでさらに恥ずかしい姿になれましたね。 ついでに私のブラジャーもあげちゃいましょう。そのピースに引っ掛けておいてあげますね。パンツかぶってるだけでもとんでもなく気持ち悪いのに、ブラジャーを掲げてピースするなんて、どんな変態でも女の子の下着でここまで全力で喜びを表現する人なんてそういないでしょうね。それじゃ、ポージングは完了しましたし、お兄さんがいかに私の前では無力なのかを思い知ってもらいましょう。疲れるからあまりやりたくありませんが、無意味な抵抗を今後も続けられると鬱陶しいですし、しょうがないですね。いきますよ。お兄さんの首から上だけ、停止解除。はーい、お兄さん。何が何だかわからないと思いますけど、またあなたの時間を止めさせてもらいました。体が動きませんよね。当然です。実は私、ただ時間が止められるだけじゃなくて、部分的にも動かしたり止めたりできるんです。これ、すごく疲れるので、なるべくやらないようにしてるんですけど、時間止められるっていう相手にカッターを向けて脅すなんて、あまりにも頭の悪い抵抗をしてくるもんですから、もしかしてまだ私の力を疑ってるんじゃないかと思って、ちょっと頑張っちゃいました。ああ、顔にかぶさってるのは私のパンツですよ。自分のパンツの味と私のパンツの匂い、両方を楽しめるようにしてあげました。気に入ってもらえるといいんですが。それと、手にかかってるのは私のブラです。パンツだけっていうのもバランス悪いかなと思って、ブラジャーかけてるんですけど、僕は変態でーすって、全力で表現しているようなポーズにしてあげてますから、誰に見られても疑いようのない、立派な変質者になりきれてますよ。私、結構ポージングセンスあると思いません？だから体は動かせませんって。どんなに嫌でも、お兄さんはパンツかぶりながら、ブラ引っ掛けたダブルピースして、その間抜け極まるポーズで居続けるしかないんです。あ、そうだ。せっかくだからこのままオナニーしてみるのはどうでしょうか。実はお兄さんの前の人は、この格好でおちんちん握らせたまま、下着売り場で射精させたんです。変態極まった感じで我ながらなかなかいいアイデアだったと思いますよ。はあ、大丈夫です。お兄さんにはしないんで安心してくださいね。同じことしても楽しくないですから。その代わり、前の人の方がまだマシだったって思えるような絶望的なシチュエーションで射精させてあげますから、期待していてくださいね。それじゃ、おちんちんの時間停止も解除してあげましょう。止めたままだといくらしごいても全く気持ちよくなりませんから。じゃあお兄さんの腕を下ろして、はい、おちんちん握らせますね。自分がお人形さんみたいに動かされる気分はどうですか？それにしてもやっぱりこのポーズでおちんちん握ってるのは何度見ても面白いですね。前の人はおじさんでしたけど、お兄さんぐらいの年の人がやるとより変態っぽくて素敵ですよ。じゃあ、シコシコしてみましょう。私がお兄さんの手を動かしてあげますね。はーい。シーコシコ、シーコシコ。どんどんしごいていきますよ。自分の手でおちんちん握ってるのに、それを女の人に動かしてもらってオナニーするなんて、初めての経験なんじゃないですか？それもこんな間抜けな格好で。ほーら、おちんちんもむくむく大きくなってきましたよ。こんな状況で気持ちよくなって勃起させちゃうんですね。バカみたいな格好で女の人に見られながらおちんちん気持ちよくしちゃうなんて、またまた変態の素質があったんじゃないですか？ほらほら、シコシコシコシコ。女の人のパンツかぶって、ブラジャー掲げておちんちんフル勃起。とっても興奮しますよね。 それも女の子の目の前でおちんちん全開になるようにガニ股ポーズ。そんな格好で女の子にお手伝いされながらオナニーさせてもらってるんです。とっても盗作的で背徳感にまみれた、一度も経験したことのないような快楽でしょ。ねえお兄さん、私に見られながらシコシコしてるだけでここまで気持ちいいのに、もっといろいろな人の前で射精しちゃったらどれだけ気持ちいいんでしょうね。想像しただけで高ぶってきちゃいましたか。すごいですよ。周りの人たちがぎょっとした目でお兄さんを見て、たくさんの人たちからドン引きされて、悲鳴も上がって、どうしようもない状況で取り押さえられて、周りの人たちから哀れな目で見られながらパトカーに乗せられるんです。嫌ですか？でも嫌って言う割に、おちんちんはどんどん気持ちよくなっちゃってるみたいですよ。あ、言っておきますけど、無駄打ちはさせませんからね。お兄さんが射精するのは、人生が終わるその時です。気持ちよくなっていくってことは、それだけ人生終了が近づいてくるってことなんですよ。まあ、お兄さんを社会的に殺すことは決定していますから、ここで射精を拒んだとしても意味ないんですけどね。これ以上意地悪してもかわいそうですし、とっとと射精させて終わらせてあげましょうか。私の力を疑いまくるわ、カッターで脅してくるわ、理性も知能も足りないおつむのゆるーいお兄さんは、社会にいても大して活躍はできないでしょうし、檻の中にいるのがみんなのためですよ。そんなわけで、このまま射精するまでお手伝いオナニー続行しましょうか。